ヤッピー、アマゾンパラダクス遊びのラジオの鮫島です。
ウィキャンピョンこと筆川ふとしです。
はい、ということで今年もやってまいりました。
はい、
輝きアマゾンプロダクツ大賞ゲーム部門ということでね、
2016ですね。
2016です。
はい、それちゃんと言わない。
通算ね、うん、通算第9回ですね。
あ、そんなにやってる。
うん、
あ、そう、
結構やってんだよ。あ、8回かもしれないけど、ちょっと待って、うん、うん、まあそれぐらいやってんだよ。
そうか
ね、全くこの世間に影響を与えない。
与えない。そうそうそう。
うん、
三浦淳翔のダウングレード版だと思ってくれれば。
そうね。
うん、
三浦淳翔。そうそう。まあ合ってるよ、それで。
うん、三浦淳翔で、こう、もう権威とか全くない感じのやつが、僕たちのアマゾンプロダクツ大賞ですね。
うん、まあ、まあそうですね。
ええ。
去年なんかはね、大賞を取った人たちに私賞状をね、東急ハンズで買ってきてプリントアウトして送ったんですけどね、
うん、
あの全てノーリアクションでしたね。
そうでしょうね。まあ気持ちにしてもちょっとこう雑だよね。手製って感じもないしね、プリントアウトだし。
うん、
うん、
そうそう。いやでも、
うん、
あれで手書きの部分もある、一応。
あ、そうなの？
うん。あります、あります。
どこが？
いや、名前とかのとこ。
あ、そうですか。
うん。
そこは一応。
いわゆる症状と同じよ。
はい。いや、まあそんなね、そんなこう、そんな実力の Amazon プロダクツ大賞ですけども、
うん、
去年はどんな感じでしたかね、鮫島さん的には。
どの、あたりが？
要はその漫画、ゲーム、映画とこう仕事以外のこうお遊びの部分がですね、どんな感じだったかなという総評をちょっといただこうかなと。
あ、まあこれからゲーム部門の話をすると思うんだけど、
全体全体どうだった？面白かった？つまんなかった？
まああれですよ、映画が豊作でね。
はい。
でもあんまり映画に行く時間はなくて、ね、ジレンマがありましたね。
取り逃してんですね、じゃあね。
そうそうそう。タートルズ見れてないのが一番個人的には心残りで。
うん。
うん、行きたかったな、タートルズって。
シャドウズか。
シャドウズ。
うん。
まあ、しょうがないよね。早く DVD で、テレ東版のキャストで吹き替えやってくれればね、
うん、
買うから。テレビ東京版のやつがあんまないとは思うんですけど。
あの、鮫島さん。
うん。
あの、総評って言ったんで、あの、今、鮫島さんがおっしゃられたのも、タートルズの話しかしてないですよ。
総評としては2016年は映画が豊作で、
うん。
据え置きゲームからまたさらに離れていって、
うん。
漫画はいつもぐらいの物量しか読まなかった。
はい。
といったところですかね。
あの、特にこうスタイルに変化はなしって感じだったんですね。
うん。で、ね、漫画はね、購入したもので言うと、Kindle と、まあ本当の単行本、
うん、
まあ、半分ずつぐらいかな。
あ、いや、Kindle 部分は増えたって感じですか？
増えた増えた、
うん。うん。
そんな気はしますね。
わかるわかる。
というのが大きな、まあ、総括ではないですか？
なるほど。
そんな感じしますね。
うん。鮫島さんって本当はあれですよ。もう自分のことばっかりですよね。もう自分が喋ったらもう無言っていう。こう、そういう筆川さんはどうですか？みたいなの来るかなと思ったら、やっぱ来ないんだな、こいつって、さっきの沈黙でずっと思ってたんですけど。
なんでこいつ自分のことま、なんか言わないんだろう、さっさと言えばいいって思
って。互いの思いがすれ違うね、また随分と。
ということで、筆川さんどうでしたか？
それを早く言うんだよ。そうそうそう、それ。俺ね、うん、俺の2016年ね、うん。
はいはい。
まあ、まあ、 映画が特に邦画が超豊作だったっていうのはね、まあ鮫島さんと意見同じくするんですけどね。
うん。
まあ全体的に言うとですね、そういったこう創作物に対してですね、
うん、
割と遠ざかった1年でしたね。これまで以上に。
そんなにね、どうして遠ざかってしまったの？
はい。というのもですね、私はですね、去年2016年のですね、フリー活動としては相当なピンチだったんです。
え、どうして？
仕事なかったんです。
あー、はいはいはいはい、
うん、
フリーイラストレーターふーちゃんとしてはちょっとこうピンチだったと。
ピンチでしたね、かなりの、うん、
うん、
だからね、なんだっけな、最後に来た大きい仕事が、
うん、
4月か6月か4月か4、5月ぐらいだったんですよ、2016年の。
あれ、まだ前半じゃないですか。
前半でさ、で、うん、その後ね、ちょっと大きいやつが来なくなっちゃって、
うん、
で、細かいこう定期的なやつはあったんだけど、
うん、
あ、やばいって、それで夏頃に、あ、やばい、俺死ぬと思って、
うん、金がなくて死ぬと。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
うん、
それでね、まあ業務委託の仕事を探して、で、うん、まあ偶然いいところあって今に至るって感じなんですけど、
うんうん、
まあそうなるとね、やっぱこうお金を使うことにこう超消極的になりますよね。こう、
まあ収入ない以上は使わない方がいいものね。
そうですね、省電力モードってやつなんですかね、
うん、
あるでしょ皆さん、なんか帰りの電車の中でこう閉じ込められたりとかしたら、やばいやばいね充電大切にしないとみたいな感じで
ああ
そういう感じですね、
うん、
っていうのが一つ、はい、
うん、
あとね、なんだろうな、まあお金使う余裕がないっていうのも一つあったんだけど、でもなんか能動的にこう映画に行くとか、
うん、
漫画を読むとかゲームをするとかいうことに、能動的ではなくなってましたね。
まあ普段結構その辺力入れてるじゃないですか、普通の人と比べたら。
いや、そう、いや、多分普通の人よりも力入れてないかもしれない、去年は。
あ、そうなんだ。
うん、ってぐらいですよ。
うん、
うん、なぜか、
うん、
今僕は人生が楽しいからです。
なんで楽しいの
なんで楽しいの怖いってこういうことなんですよ。フリーですげえもうカツカツで、もうあれ、来月の家賃払えるかどうかっていうのと、
うん、
っていう状況になったりとか、あとはこう、うん、間一髪でこう何、業務委託の仕事をありつけたりとかで、その中でこう、うん、なんか俺以外みんなヤングみたいな職場でさ、右往左往するのとか、そういう状況、
うんうん、
っていうのがですね、非常にこうドラマチックじゃないですか。
ああ、はいはい、
その状況を楽しんでたっていう節はあったかもしれないですね。
それで幸せになったの？
幸せになったっていうか、こう、フィクションが入り込む隙がなかったっていうか。
ああ。
俺なりにこう、割とこう、フィクションっぽい、こう、ことが結構起きたんで。
え？どういうこと？こんなことから、なんか、10歳ぐらい年下の女と、同居し始めるとか？
それがあったら、お前が一番早く気づくだろう。週2ぐらいで俺ん家来てんだから。
ダーリン、一緒に住むっちゃ
って。住むっちゃって。
そんなことがあるのは、カラスヤ先生だけだよ。
カラスヤ先生ぐらいなもんですからね。うん、まあ、そういうこと、そういうこと。なんか劇的にこう環境が変わるからさ、こういろんなこう初めてが起こるわけですよ。
うんうん、
ね、もう色恋沙汰もありゃそれはいいかもしれないですけど、うん、まあなくてもそれはそれなりにこう毎日楽しいよっていう、そういうことですね。
ああ、もう社会生活、ね、通勤して、仕事して、帰るという、この、まあ割と一般的な社会生活に、を営むことで、すごく充実してきたから、もう漫画なんていらないんだよ。あんなものは、貧乏人の暇人が読むようなものなんだよって言う感じ。
貧乏人じゃないと思うけどさ、まあ、フィクションが入り込む隙間はなかったなっていう1年でした。
充実してるからもう漫画なんか読まないんだって。
いや、読んではいたんだけど。そんな感じ。
読んではいたんだ。
読んではいました。ただ、これまで読んでた漫画をこう継続で読むっていうのは、あんまりこう、漫画を開拓することに至ってないので、そういう意味ではあんまりこう、読んだとは言い難いなっていう感じ
だっ
が
て
しま
前
す。
はよくね、コンビニに雑誌チェックしに行ってたもんね。
言ってた。いや、今もしてるんだよ。
そうか。
そう。で、新しいものをチェックしなくなったかなっていう感じはしますね。どうなんですかね。今僕はアラフォーなんですけど、そういうこう境地にを感じてるリスナーさんとかいるんですかね。
もうだんだんそういうのに神経が鈍くなって、どうでもよくなって、あとはもう息吸って吐くだけでいいやって思うようになるんじゃない？いずれ。
まあそこまでひどいことは僕は言ってないんですけど。だってまた日常がつまんなくなったらね、またフィクションに戻るわけですから。
ああ。日常が今それほどに楽しいわけだね。
まあ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
あ、いいことだよ。
そう、いいことだよね。まあ、あとはまあ、お金がないっていうのもそういうのは入らなくなる理由でも、にもなっちゃうなっていうのは感じましたね。
お金ね。
そう
そ
そ
れ
うそ
は
う。
そうね。
という感じで、こう、総評でございました。これを踏まえて、それぞれの、こう、2016年の、Amazon プロダクツ大賞を決めるという感じでよろしいでしょうか。
そう、決めていきましょ
はい。じゃあ、まずは何からやりましょうか。
う。まあ、ゲーム部門ですかね。
はい。
じゃあ、私の方からいいですか？
はい、どうぞ。
でも。今年は、据え置きのタイトルも買ったりすることはあったんですけど、その買ったタイトル全てに共通しているのが、買ったっきりやらないっていう。ストリートファイター5も、ドラゴンクエストビルダーズも、ファイナルファンタジー15も、さあ、楽しみに待ってた、ファイナルファンタジーだな、やるぞって。もう最初のガソリンスタンド行ったらもうなんか、いいやって。
そうですか。
で、もう一つ、こう、今年気づいた傾向があって、すっごいシューティングゲームばっかり買ってんの。
あ、そ
スチームでも iOS でも。なんでかっていうと、シューティングゲームって、横シューでも縦シューでも、ストーリー性とか、会話とかしないから誰も。で、チュートリアルもほぼ必要ないし、すぐ始めれるわけ。だから、そればっかり買うの。
ほうほうほう。なるほど。なんとなくこう、理屈はわかりますね。
今年はシネモラとか、まあ古いタイトルも含めてですけどね。ジェット&ガンズ、ゴールドとか、ルフトラウザーズとか、バトルクラスとか、まあ多いですね、そういうのがね。ラスチームで買っていて、で、iOS だと、また別の、なんでしょうね、ちょっと待ってくださいね。
なんだ。
今見てるんだけど、スペースインベーダーのインフィニティジーンを久しぶりにダウンロードしてやったりとか、
あれ、いいゲームだったな。かなり最初期に出たよね、あれね。まだサービスやってんだね。
まだね、まあ、買い切りタイプの、 タイトルだったから、
うん、あそうかそうか、
うん、あとはスカイフォースか、スカイフォース、うん、っていうのもやりました。スカイフォースはね結構評価高いんですよね。
ほう、
うん、ちょっと課金が必要な場面もあるので、あの全然レベル上がんなすぎて辛いっていうのもあるんだけど、うん、
やり込みで敵を制するカスタマイズシューティング、
そう、
ほう、
あとは何でしょうね、あのクッキークリッカー系のあの放置インフレゲームなんだけど、オジナユタっていうのがあって、
うん、
それもねビジュアルはシューティングゲームなのよ、
うん、
それも結構やりましたね。でそんな私が選ぶ Amazon プロダクツ大賞2016ゲーム部門の佳作っていうのはちょっとタイトルややこしいんですけど、
うん、
ブルーンズスーパーモンキー2モバイルっていう
難しい、
これバイ忍者キュービーっていう会社なんですけどね、うん、
ブルーンズスペースモンキー
2、ブルーンズスーパーモンキー2モバイル、
あここまでか、
うん、これモバイルにしないといけない理由があって、もともとはブラウザ系で、ブラウザ系をベースに、iOS 用にリメイクしてリリースされてるんですよ、
うん、
だからブルーンズスーパーモンキー2だけだと正確に伝わらないんだよね。
はあ、今検索しました。青、気持ち悪い青のお猿さんですね。
そう、眉毛太くて目がクリッとした、
うんうん、
これがモバイル版のやつですね。
なるほど。
でこれ何かって、うんうん、
見た目あんまり面白そうじゃないんですけど、これもシューティング、そうなんだよ、
シューティングなの、
うん、ほう、
でこれ何がよそと違うかというと、
うん、
シューティングゲームなのに時期が死ぬことがないの。
ほう、おさらさん死なないんですか。
死なないの、バーンって撃墜されてゲームオーバーっていうのがまあないわけ、
うん、
でこれ何が、ゲームの目的かっていうと、ステージ中にある、風船が襲いかかってくるので、
はい、
全部割るっていうやつで、
うん、
ものすごい物量の風船が来るから、
うん、
普通の状態、初期状態ではほとんど風船壊せないのよ。
ほうほうほう。
でどんどんこの風船を倒して、風船から出てくるイクラを集めて、
うん、イクラ、
モンキー、イクラみたいな赤いやつを集めて、
うん、
モンキーをパワーアップさせていくのよ、
うん、
でその武器は、ダーツだったりブーメランだったりボムとか、あとはビームかな、
うん、
あとマジックっていう種類があって、それはそれぞれには特徴があるんだけど、そういう特徴を把握しつつ最適なパワーアップの段取りをイメージして進めていくと、
うん、いうのは思うんだ。動画をちょっと音消して見てるんですけどね、
こう、うん、
見た目ちょっとツインビーっぽい、
のどかな、そうね、色合いはツインビーっぽいよね、マップはね、うん、
でお猿さん、スーパーマン上のお猿さんがですね、風船をこうパチパチ壊しながらイクラを取っていくっていう、うん、シュールな、
シュールなんだよねでもそれが、この時期が、iOS でプレイするシューティングは、時期を死なないように繊細な操作を要求されるんだけど、これが、この iOS のね、
うん、
シューティングゲームの超えなきゃいけない壁だよなって、この事例、この時期が死なないようにする操作性の悪さっていう、ジレンマというか課題をどう乗り越えるのだろうってずっと思ってたの、
うん
うん、それの答えの一つなんじゃないかなって思ったわけ。
まあね、タッチ操作でね、細かいこう時期の玉よけってのはきついよね、うん、
そうだよ、
うん、
お尻前マンっていうゲームがあったんだけど、
はい、
あれも結構ビジュアルとか好きだったんだけど、やっぱり難しいんだよね、
うん、
死ぬから、
うん、
やっぱりさ、スマホじゃグラディウスできないじゃん。
できないよな、
うん、
いくらこう何、まあ連打の方は今オートが 当たり前だけどさ、それでも指が隠れちゃうからな、
うん、そこよね、うん、まあ最近のだとオフセット操作って言ってさ、
うん、
指が磁気から離れていてもその操作できるような仕組みも採用しているタイトルも多いんだけども、
うん、
こいつはもういかにステージ上にある風船たちを何パーセント破壊できるかっていうところに主眼を置いたので、
うん、
そこの課題をクリアしてるっていうのがすごい良くて、
うん、
で武器の種類も無数にあるしパワーアップの幅も広いんで、
うん、
このステージではこの武器のチョイスかなとかっていうのがあるわけ。
ほうほうほう。
でバルーンにもいくつか種類があって、白バルーンを割れない白バルーンとか鉛バルーンとかあるんですよ、
うん、
そうするとダーツの武器は連射性が高くて使い勝手がいいんだけど、一方で鉛に対して無力とかね、
うん、
そういう特徴もあるから、
うん、
鉛だけ育てていてはステージでいい成績が出せないんだよね。
ほうほうほうほう。
だから鉛を壊せる武器も成長させないといけないんだ、
うん、
でステージによっては鉛が全く出ないところもあれば鉛だらけのところもあったりして、うん、まあその辺の対応をうまく求められるっていうね、そこがゲームのテーマの中心になってるように思うんですよね。
うーん、なんかそういうの聞くと割とあれですね、なんかモバイルっぽいこうゲームシステムって感じしますね、
う
ん、
そうね。
育成が結構。元々は
ブラウザなんだけどね。
うん。そういう育成で結構時間かかるって感じでしょ？
かかるかかる。
うん。
でも課金でも、まあ、ゲームプレイ自体が楽しいので、
うん、
課金もね、そんなにやらないと思うな。俺はもうひたすら、お正月休みはずっとこればっかりやってて、
うん、
それでだいぶ、モンキーのレベルも、アップしたし、相当楽しんでますよこれは。
ほう、
まあ、名前がねすげえ伝わりにくいっていうのがね、
うん、
ブルーンズスーパーモンキー2モバイルっていう、うん、なんかもっとなかったのかっていう。
まあそこに行き着きますよね。まあ、なんだったらこうなんで猿だったんだっていうところも気になるところですよね。空飛ぶ、うん、
なんか、うん、そのブラウザゲームの方のページに行くと忍者キウイはこのお猿シリーズのなんかゲームをいっぱい作ってるっぽいよ。お猿と風船の
タワーネコプロジェクトみたいなもん。
そうそうそうそうそう。スーパーモンキーの、
はい、
うん、ブラウザ版はね全然イラスト違うんだよね。垢抜けないのすごいお猿が。
へえ、いや、よくなってんだね。
うん、ということでね、これはかなりおすすめですね。
おお。
うん。iOS だったら相当いいと思いますよ。
いや、熱っぽかったね。
いきなり最初にプレイして、ちょっと、うん、これな、あれだなとか思うかもしれないけど、少なくともステージ10ぐらいまで行くと面白さが相当出てくると思うんだよな。
うん、
なんで、最初ちょっとだけ辛抱してプレイしてみるといいと思いますね。
なるほど。
ええ。育成でおすすめなのは、まあ、ダーツかな、やっぱし。でも、腕に装備する武器と体の中心に装備する武器っていうのがあって、それは、同じダーツでも、腕に装備する場合は、まあ、直線上に超連射されるんだけど、
うん、
胴体に装備すると放射状に飛び散るっていう風に性能が変わってくるのよ。
はあ、同じ武器でも。
そうそうそう。で、それぞれの武器が全部レベルマックスになると、エピックパワーっていうのを購入できるようになって、
うん、
腕ダーツの場合だと、ステルス戦闘機がやってきて一緒にダーツを撃ってくれるっていうのが、
うん、
あるのよね、
うんうん、
でそれがマジックパワーとかだとフェニックスがやってきて一緒に戦ってくれたりとか、
うん、
それなんか召喚魔法みたいな効果があったりする で、体の中心に装備してるやつとかでも同じような、特別なパワーが発揮されたりするんだけど、その中でも、そうだな、レーザーパワーのエピックは取っといた方がいいと思うんですよね。
鮫島さん、細かい攻略はまだいらないんじゃないですかね。
ああ、そうね。ごめんなさい。まあ、ね、とにかくおすすめなんで。
はい。
佳作はスーパーモンキー、ブルーンズスーパーモンキー2モバイルですね。
はい。わかりました。じゃあ次は対象ですね。
対象は、そうですね。去年から今年にかけてよくプレイしてたんですけど、ブロフォースですね。
はい。
ブロフォースっていうのは、
フリーリーグ。あ、ブロフォースなの？
そう、変えたんだよ。
マジで？ああ、そう。はいはい。
うん。やっぱり、ブロフォースだな。
いやですね、
前にメモした段階では、
うん、
オーディンスフィアだったんだけど、
はい。そう、僕の手元にあるレジュメでもそう書いてあるんで。
だからプレイ時間の長さではブルーフォースの方が上回ってるので、まあ、レーブスラシルアート素晴らしいし、すごいんだけど、
うん、
まあ、ブルーフォース、だってもう、オーディンスフィアも全然世の中に広まってるじゃないですか。
うん、
バニラウェアとかは。
はい。
なんで、ブルーフォースはあえてチョイスしてますね。
なるほど。
ブルーフォースは横スクロールアクションで、ランボーとか、コマンドーとか、そういった見覚えのあるような人たちにそっくりなキャラクターが出てきて、2D ドット絵の物理演算処理でド派手に暴れまくるっていう、そういうアクションゲームなんですよね。
はい、まあ、アマプロでもね、アマプロイベントでも。
イベントでも散々、アルファ版から掘り下げて、スタジオのプログラマーが今何を作っているのかまで紹介しましたよね、
うん。そうですね。スタジオのプログラマーが歌っている動画とか、そういうのも、ね、
そうそう
出して、こう、ややみんなこう、引き気味でしたけど。
うん。
ええー。
あんま伝わらなかったですよ。
自覚はあったんですね、鮫島さん、
うん、やっぱりブロフォースをやった経験者じゃないとちょっとこれは難しいなとは思いましたね。
そうですね、
うん、まあブロフォースはね、南アフリカの物好きな青年たちが集まってね作られたゲームで、なんだっけ、あの会社、ブルフォースはフリーリーブスっていうスタジオが作ってるんだけど、販売はパブリッシャーは違うんだよね。
ブルフォース
パブリッシャーはね、
うん、
デボルバーデジタルだ。
はいはいはい。
デボルバーデジタルっていうのは本当にもう優秀なキュレーターがいるのかどうか知らないけど、
うん、
出すゲームの9割が名作というと言って差し支えない、パブリッシャーなんですよ、
うん、よく見つけてくるんだね、ここね、
うん、今年有名になったやつで言うとダウンウェルっていうのがあると思うんだけど、
はい、
それも販売はデボルバーなんですよ、うん、
爽快感がちょっと近いって話しましたよね、確か
ね、
うん、
で、私が、2015の去年のアマプロゲーム大賞の佳作に選んだレフトラウサースっていうのも、これもまたデボルバーデジタルが販売してるんですね、うん、という優秀なパブリッシャーなんですけども、
鮫島好み、
そうかもしれない ね、
ですね、
うん、まあそんな中でブロフォースは、
うん、
発売されてアーリーアクセスの時代からプレイしてたんで、すごい感慨深いんですよね。で、今、ブロフォースはプレイステーション4でも遊べるようになっていて、Steam のユーザーじゃない人でもね、気軽に遊べますんでね、ぜひプレイしてほしいですね。
ね、これ、よくよく考えてみたらさ、あれなんだよね、
うん、
今、アラフォーのさ、ゲーム少年たちがさ、未来はこうなるだろうって思ってたゲームの形だったりするんだよね。
そうだよな。
ポリゴンとか概念がなかった頃のさ、ゲーム少年たちがさ、
うん、そうだよね、
未来のゲームはこうなるんだろう
な、スーパーウルトラデラックスコントラみたいな、
うん、
アンドゲバラみたいな、
うん、そうそうそうそう、それそれそれそれ、
まあ登場キャラがね本当に魅力的ですよ。あのリプリーもいるし、ライデンもいるし、ロケッティアもいるし、うん、最新版スチームの最新アップデートだとブルース・リーとタンクガールが出てますよ。
おお、
タンクガールなんてイギリス人しか知らないだろうと思うんだけど、それでも
ブルース・リーはおちょっと畑違いって気しますけど、どうやって戦うんですかね。
殴る。
殴る。
うん。でもね、それほど変でもないのよ。というのも、ネオがすでに参戦してるんで。
ああ、マトリックスの。
そう。
うん。
まあ、まあ大丈夫かなって。ぶん殴りキャラはいるので。
うん。
あとは、コナン、万有コナンもいるしね。
おぉ、コナンザグレート。
コナンザグレート。なんか、一個でもね、気になるキャラがいたらね、うん、やってみるといいと思いますよ。
なるほど。
ゲーム性としてはね、一発当たったら死んじゃうんですけど、物理演算だったり、地面を打つと崩れるとか、そういうのを利用して、強い敵も遠くから撃つことで、建物そのものを破壊して、敵をやっつけるとか、単なる、ゲバラみたいなゴリ押しで進むようなこともないんですよね。
うん。
それなりに、ちゃんと攻略する、必要のある場面も多くて、
うん、
パッと見で想像するような単調さはないはずなんですね、
うん、
そこはかなり評価していいと思うんですよ。ここは、うん、この部分はそれ過去 の, タイトルたちと比べてもやっぱり進化してる部分の一つなんじゃないかなと。
なでそう単にこうゴリ押しのバカゲーじゃないぞって、
じゃないぞと、
うん、
ただ動画をどう見てもご両親のバカゲーにしか見えないんだけど。
俺も見えない。
ここはプレイして体験してほしいところですね。
ちゃんと繊細だぞっていう。
うん。繊細なところもあるよって。
うん、なるほど。じゃあ大賞で残念賞ですね。
残念賞は、トリビュートゲームスが作ったカース&カオス。
ほう。
トリビュートゲームスっていうのもね、なかなか、まあまあ有名かな。
うん。カース&カオス。
というのも、
うん、
Xbox アーケードとかで Wiz Orb っていうドット絵でできてる、うん、ブロック崩しのロープレとか、作ってたんですよ。
うん、ちょっと、なんか、公式かなんか、URL 貼ってよ。
あ、待って、うん。これ、Steam の販売リストなんですけど。
はい。
これまでのタイトルがね。
うん。
で、マーセナリーキングスっていうのが、割と、この会社の中では有名で。というのも、ドット絵の担当者がポール・ロバートソンなんですよ。
鮫島さん。
え？
今送られてきた URL、
うん、
何も書いてないんですけど。
な、
鮫島さんのスチームのあれでしょ、これ。スチームサーチでしょ。それ、送ったら。
あ、見れないの？
そうだ、俺のスチームのブラウジングになってる。
あー、そうなんだ。ちょっと待って、じゃあ。
うん。
これ開発会社の、ゲームのリストなんですけどね、今送ったのは。
はい。見ました。
この中のマーシナリーキングスが多分一番有名。
ほうほうほう。
で、このタイトルの中では、ポール・ロバートソン氏がドット絵をやってると。
マーシナリーキングス。
うん。
ほう。
で、ポール・ロバートソンといえば、
うん、
合同でブログをやってるんですよ。
うん。
そのブログは、メカフェタスっていうブログをやってるんだけど、そこには、スカルガールズの開発者のキヌコさんとか、
うん、
あとは、ペルソナさんっていう人も参加してるんですが、
はい、
カース&カオスはその二人が絡んでるタイトルなんだよね。
あ、今、YouTube の動画を見てます。 ははは。あ、でも、楽しそう、楽しそうなデモじゃないですか。
あ、カーサンドカオス？
うん。ちょい荒いドットの。
うん。なんかね、やけに解像度下げてますよ。
うん。ポールがさ、あの、タンブラーで上げてたさ、うん、あの、8ビット風の、あの、
ゲームって。あ、やってたと思う。うん。
これからなんだね。
うん。で、これが、あの、すげえゲーム単調で難しい上に、
うん。うん、
レベル上げの要素もあるんだけども、
うん、
それのレベルを何か上げるためにはものすごい繰り返しのプレイがいるという内容なのよ。
はいはいはい。
仕組み的に、
うん、
すげえ辛いんだわ
いやしかしあれですね、ポールのあのドットアニメーションゲームもさ、とうとう8ビットキーのあのキャラクターを表現するに至るっていうのすごいですね。
ね、
うん、
これもう挑戦的に言ったんだろうね、あえて解像度を下げて、
うん、
どれぐらいやれるかなみたいな。
そうですね。
はね、これがつまんなくて超だるいの。
あれじゃないですかね、こうあのこういいこう企画者がいない典型的なゲームというか。
そこだと思う。
うん、
で、一番の理由は、死にやすい。
はい。
キャラが。
うん。
そして、キャラの攻撃判定が短すぎる。
うん。
そこに尽きると思うんだよね。
なるほど。
ものすごい微妙な、絶妙な位置合わせを要求される上に、敵は何度も湧いてくるし、
うん、
死にやすい、ダメージ受けやすいっていうストレスが続くっていう。だからプランナーの調整不足だと思うな、これ。アートは問題ないよ。
アートはね、素晴らしいよ。
うん、
うん、
だからアートを見たらちょっとプレイしてみたいって思う人は多いと思うんだ、
うん、
ただプレイすると、なん、何これって、プランナー仕事しろよっていう
わかるわかる。あの見た目面白そうだけど、やってみるとどうしようもねえなっていうさ、やつは大体こう絵描きが主導してるね。
うん。
うん。あの、グラフィッカーがやりたいことが優先されて作られてる可能性が高いような気がしますね。
まあ、それはそうだね。
ねえ。超昔の話で大変申し訳ないんですけど、
うん。
あの、アーケード版のね、ミスターゴエモンってそういうゲームだったんですよね。
コナミ。
あの、頑張れゴエモンっていうのはあのファミコンで有名なゲームありますけど、
うん。
あれの前身になるミスターゴエモンっていうね、あの、うんうん、ゴエモンさんがこう初めて登場するアーケードゲームがあるんですけど、
うん。
これはね、あの、今見てもね、素晴らしいドットでね、ドットアニメーションで、うん、見た目すごい楽しそうなの。
うん。
だけどね、もう騙されちゃいけない。あれはつまんないゲームだからっていう。なんかね、すごいね、あの、動画見るとね、いいんだよ。あの、こう、ゴエモンがさ、こう、ダメージ受けて、おっとっととかなったりとかさ、で、キセルで倒されてさ、くるくるって、まあ、気絶して死ぬ敵とかさ、超凝ってんだけどさ、
うん、
騙されちゃいけない。これ、あの、つまんないソンソンだからっていう。
ソンソンだってそんなにめちゃくちゃ面白いもんでもねえだろ。
ないんだけど。いや、ソンソンはちゃんと面白いでしょ。うん。
うん。
ミスターゴエモンはそれのつまんないバージョンなんですよね。
ああ。ほんとね。
そう。で、やっぱりこう、絵の方に力が入りすぎてるから、
うん。
もしかしたら同じようなジレンマっていうのに、こう、当たっちゃったかもしれないですね。
うん、
うん、ゲームの面白さのところをこう設計しないままにこう作っちゃったとかいう話もありそうな話ですね、うん、
そうね、ちょっと残念だったかな。
そうですね。あとね、この動画見ててちょっと気になったのはね、ちゃんと8ビットアニメーションのこう8ビットアニメーションが進化したらってかっこいいことやってるのに、コウモリが拡大縮小するのはいただけないっていう、
あ拡大縮小。
拡大縮小はダメだよ、ポールって。それは8ビット機でできないからって。
うん。
うん。
そうか。
それはちょっと、こう、絵的なところで、ちょっと NG 出したいところですね。
なんですよね。
なるほどね。難しいもんですね。
で、今後は確かね、新作が控えてて、
はい。
プリントフックっていうのは今年の前半に出る予定になってますね。
はい。
こいつは、まあなんかあの、フックを使ってステージ進んでいく宝探しゲームっぽい、なんか、あれだよ、あの、キャッスルバニアとか、メトロイドとか、
はあはあはあ、
それに近い雰囲気のものだな。
今ここのサイトのさ、他のやつ見てますけど、忍者戦記デラックスっての楽しそうですけど、う
ん、ああね、
うん、
絵柄がこいつだけ違うんだよね。
違うね、うん、
忍者戦記デラックス、
かわいいかわいい、うん、これもなんかつまんなかったら悔しいな、うん、
これはもうね、あの、今年の年末のセールでもう買ってはいる。まだプレイしてない、う
ん、してないんだ。
うんうんうん、そうですね。私はスチーム多かったな、買ったの。セールがあったからな。うん、ということで、残念賞は母さんのカオス。トリビュートゲームスだね。
はい。まあ、残念。あの、方向性はいいんで、こう、ゲームの面白さをっていうことですかね。うん、
で、他にちょっと、語っておきたいタイトルがあるとすれば、最初にちょこっと話したジェッツ&ガンズゴールドっていうのがあって、
うん、
これ、何なのって思うぐらいグラフィックがダサいんだけど、
うん、
あの、シューティングゲームなんだけど、全、50ステージぐらいあるのかな、
うん、
で、敵を倒してお金を、うん、お金を貯めて、
うん、
ほんで、時期をパワーアップしたり、時期の機体そのものを購入したりして、
うん、
あの、強くしていくっていうスタイルのもので、雰囲気的には、光栄のウォーシップガンナーの、あの、シューティング版みたいな。
ウォーシップガンナーって懐かしいな。
うん。
なんだっけ ?PS2 かなんか
PS2 では出てた。うん。
なるほど。
でグラフィックはすごいダサいんだよな、
うん、こっちは逆に
逆に。でもゲームは面白かったんで結構やっちゃって、
うん、
でもこれに時間使いすぎるのってなんか良くないって思ったから、
うん、
ちょっとチートでお金だけマックスにして、あの、全ステージプレイするっていう風にしたんですけど、
はい、
それでもものすごいボリュームでした。
あ、そうですか。
うん。約50ステージあるんでね。
なるほど。
そんなぐらいかな、今思い出せるので言うと。iOS でもいくつかやりましたけど。
うん。
今年はなんかやたらクッキークリッカー系のが流行ってましたよね。タップタイタンとか、
うん、
ベストフィンズフォーエバーとか。あとは何でしょうね。あ、ブリードボーンズって知ってる？
知らない。何それ？
なんかね、ウィザードリーみたいなビジュアルのゲーム。
RPG？
RPG。RPG なんだけど、でも、あの、ハック&スラッシュで、
うん、
試練みたいに一回死んだらおしまいみたいな。
あ、ちょっと、俺好きそう、それ。
ちょっと送るよ、今。
ちょっと送って。
アートがね、あの、すごい渋め。昔のウィザードリーみたい。
どれ？
iOS のゲーム。
今、見てます。あ、これウィズだね。
それっぽいよね。
ぽいぽいぽい。末見純じゃ、ぽいよ。
このアートも、あの、クオリティ高いんだよな。うん、
でもちょっと間抜けだな。末見純、ぽいって思ったけど、こう、今言った感じ、今見た感じだと、こう、末見純の真似した、こう、ハートフル売国道っていうか。ちょっとや、やや下手。 あ、でも、楽しそうですね。
うん。
ちょっとやってみようかな。ウィザードリー、
いいと思うよ。
大好きなんだよな。
うん。
動画ないかな。
動画、このタイトルで探せば出るかな。
どれどれ。あったあった。ブレイド・ボーンズか、
うん、ブリードじゃない、なんか埋められたって意味だと
埋められた、ブレイドじゃない、そうだね、どれ、ちょっと待ってよ、本当にウィザードリーっぽいね、
アートはそれっぽいよね、
うん、だダンジョン RPG これ、
3D ダンジョンとかは用意されてないけど、
うん、
まあダンジョン RPG ですね。
へー、あ、そこら辺はあれなんかね、アプリ用にこうスポイルされたんですかね。
うん、今年作られたものみたいだよ。
あ、そう。へー。なるほど、いろんなゲームありますね。
うん。
はい。
私からはまあこんな感じですかね。
はい、ありがとうございました。さあ、ふーちゃんです。
うん、
いやー、鮫島さんね、こうゲームに対してこう、うん、貪欲で素晴らしい素晴らしいよ。さっきね、俺聞いててね、ドキッとしたのがね、このゲームにこんな時間取られちゃいけないなみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん、
僕はね、その判断ができないっぽいですね。
あら何しろあなた、モンスト中毒だもんね。
いや、モンストはそれほど。
あ、ごめん、ちょっと、後で。うん。
なんか来たな。
うん。
うん、ですね、まあ、モンストもまあやってるんですけど、そんなにこう、時間取られてないです。去年はね。うん、一番大問題だったのは、ランブルシティですよ。
ほう。
はい。もう、僕ね、2016年のね、
ゲーム大賞、うん、
の、2016年の、夏あたりで、もうこのゲームやめたいって思ってたんです。だってこれ、このゲームやってると他のことできなくなっちゃうんですよ。そうなの。
ランブルね。
ランブルシティね。
時間限定のイベントとかあったりするもんね。
そう。あるしさ。あとはまあ、この手軽さがいいねっていうことで、こう、やり始めた、こう、8時間マッチがですね。
うん。
思いのほか僕の重しになって、
うん。
生活を邪魔し始めたんですよ、今日は。まあ聞いてくださいよ。結論から言います。今年じゃない。2016年 Amazon プロダクツゲーム大賞なんですけど、うん、すいません、該当なしでお願いします。
ああ、そう。
それかまたは残念賞ランブルシティ。もう憎いんですもん、僕ランブルシティ
が。まさかの急転直下じゃないですか。去年大賞取ったのに。
うん、だって、だって辛いんだもん、もう。
俺さ、iOS とかのさ、アプリにありがちな、その売り切り型じゃないやつにありがちな、進化し続けるやつって本当辛いよね。
うん。
ランブルシティだってさ、去年の段階で、
うん、
マスターアップですって言われて、ずっと続いていくんだったら、やめどきもあっただろうに。
うん。
ねえ。
そう。
ああ、いい思い出だったなって、またいつかやろうって思えるじゃん。
そうそうそうそう。
でもランブルシティがこの先、待ってる運命ってさ、
うん、
人気がなくなってサービス終了のお知らせとかでしょ。
そうなんだよ。
でその間何が起こるかっていうと、もともといた5000人ぐらいのユーザーが、その中の時間長者と本当の長者の2極化が進んで、
うん、
それが100人ぐらいになって、100人ぐらいがずっとずっとずっとやり続けて、その100人に向けたチューニングがずっとなされて、 その100人にすら見放された時にサービス終了するわけじゃん。
そうです。
辛いよね。
それが見えた、見えたんですね。あのね、さっき言ったね、あの、モンスターストライクの方はですね、
うん。
あの、まあ、モンストも今年4年目になるのかな。
うん。
うん、で、まあ、例、言った通りさ、鮫島さんの言った通り、こう、インフレ化が結構著しいんですよね。
モンストもね。
うん。だけど、モンストの、あの、インフレ化はですね、結構面白い対策してて、
うん。
あの、今年の後半あたりから、うん、あの、X ブラックがちょっと大盤振る舞いしだしたんですよ。
ほう。
割と毎日毎日オーブは1個ずつくれるんだけど、
うん、
あの毎月のイベントとしてモンタマっていうイベントをやり始めたりとか、
うん、
モンタマっていうのはこう毎日ログインしてこう、ゲームを数プレイやるわけですよ。4プレイとかやるわけですよ、
うん、
そうするとモンタマが1日分貯まるんですね。
はい。
で毎日毎日そのモンタマを貯めていくと、レベルが上がっていって、レベル1だ、レベル1でガチャ引くと、こう、まだ、こう、星3ぐらいのしか出ないんだけど、
うん。
レベル2とかレベル3とかに、で、レベル、ガチャを回すと、結構高確率でいいやつが出たりとかするわけです。
あ、モンタマを貯めれば貯めるほどいいよってこと？
そう。で、レベル4とかになると、もう星5確定で、で、何その月の目玉のやつが手に入ったりとかするわけ。で、これってさ、毎月ログインしてゲームすれば、一応こう、レアキャラがもらえるって仕組みになってんだよ。
はいはいはい。
で、これで、その、まあ、よくある話としてさ、その、ゲームがこう課金者によって、インフレ化していく。で、無課金者がついていけなくて、なってやめるっていうのを防止してるんだよね。
無課金者にも何らか、そのいいやつが出るから、やめにくくなると。
そうそうそうそう。無課金者は無課金者で、その、ゲームの進行としては遅くなるんだけど、毎月毎月、こう、律儀にログインして、オーブなり貯めたり、モンタマやることによって、一応こう、最新の、レアキャラが手に入ることができるわけよ。
うん。
それによってこう、まあ、ちょっと頭使ってこう、強キャラ撃退して、強いやつゲットしたりとか、うん、そういうことができるわけ。で、さ、これって結構こう、今までのインフレ化に対する答えの一つとしてありだなと思ってて。
うん。
インフレ化していくと、こう、無課金者がついていけなくなってやめてって、どんどんこう先鋭化していくわけじゃない。
うん。
ね。でも、あの、無課金者も、こう、後続者としてこうついていけるような仕組みにはなってるんだよね。
ギリギリついていけるみたいな。
ギリギリついていける。だから、1年前倒せなかった、こう、激強の、キャラとかを倒せたりとかするわけだよね。そのシステムの方が。
おー。うん、
これはすごくよくできてるから、あ、よく考えたもんだなとは思うんですよ。
うん。
ただ、ランブルシティですよ、ランブルシティ。
そうですね。
僕のね、その、僕が今日ここで宣言したかったのはですね、今日、1月9日をもって、僕はランブルシティを引退します。
え？ふてんかさん、本当ですか？
本当です。今日宣言したかったんです、本当。
うん。
ね。まあ、そのレクイエムだと思って、
うん、
僕のこの1年間のランブルシティ死闘記をね、
うん。
アマゾンプロダクツ大賞の代わりに、こう、ご披露したいなと思いまして。
大賞なしだもんね。
大賞なしだから、で、どんだけこう、僕がランブルシティにやられて、で、もう、血涙流して、うん、もうお前なんか嫌いだって思うことになるかっていうところをちょっとお話ししようかなと。まずですね、まあ、俺が、好んでやってたのは8時間マッチだったんです。あ、もしもし？
8時間マッチ、うん。
ええ。まあ、8時間マッチってのは、ね、 町を建てる4人で対戦して、こう、うん、1時間のうちに誰が一番こう、町の人口が多かったかっていうのを競う遊びです。
うん。
ね、これはあの、ゲーム実装時は、その8時間をこうフルでね、戦うマッチだったはずだったんですよ、多分。
うん、そうそうそうそう。うん、
あ、最初期は24時間マッチだったね、確かね。
あったね。
らしいね。で、24時間は長すぎるってことで8時間になったらしいんですけど。
うんうん。
で、その、まあ、最初の頃は、その、自分のも、その、作ったデッキをですね、こう、ペニーちゃんが、こう、時間が経つにつれて、こう、持ってきてくれるわけですよ。で、その中で、その中で、こう、お金を貯めたりとかして、資金を貯めつつ、物件が来るのを待って、で、こう、じわじわ作っていくみたいな、うん、そういうゲームだったんですね。
あの、建設の敵話の良さを競うようなもんだよね。
そういうことですね。うん。で、これだとさ、その、レベルの高い人の、その、一発逆転がなくなるわけですよね。
そう、お金持ちだったり、ね、なんていうか、単純に、物を持つ、多く持つ人の勝ちだもん
ね。勝ちになっていくんで、それをこう、逆転させる、こう、手段っていうのが導入されるわけです。
うん。
それが、ボム隊長と、あと、怪しい占い屋さんっていう、ここら辺が多分最初のこう、お邪魔キャラ、物件だと思うんですけど、これは何かっていうと、うん、ボム隊長は、何分だっけな、30分でチャージ、1回チャージされるっていう仕組みで、相手方のこう、住宅をランダムで爆破してくれるっていう、物件だったんです。
うん。
怪しい占い屋さんもそう。まあ、爆破したり、うん、自分のものにしたりとか、まあ、そういうシステムなんですね。
うん。
で、これが出たときに、まあ、その、最初期のこう、ランブルシティユーザーはですね、ランブラーはですね、タンブラーみたいな言い方ですけど、その、8時間待ちの最初にこう、物件が来たら、それをすぐに置いて、で、相手方が何かしようかって、したら、もうボム兵を置く、ボム隊長で爆破するとか、そういうことやってたんですね。8時間、血眼になって、こう、監視してるやつがいたんですよ。もう気持ち悪いでしょ。
もうずっと、ずっと見てるんですよ。
ずっと見てるの。で、そいつが見てない隙を狙って、こう、バババって街を建てるしかないわけよ。
うん。
ね。で、まあ、それもね、まあ、回避方法があって、実は、こいつらの物件はね、買収にすごい弱くて、
うん。
ボム隊長とかね、すぐ買収できちゃうんですよ。
ああ、そういう弱点もある。
そういう弱点もあって。で、ランブルシティもバカじゃないですから、その、うん、強い物件を作ったら、絶対弱点は残してあるんですよ。
はいはい。
そう。だからね、そういう攻略を見つけてね、みんな、その攻略法は廃れてったんだよね。
うん。
うん。で、次に来たのが、なんだっけな。何大聖堂だったっけ？ルーク大聖堂か。
もう完全に僕のプレイしてた時代とは違いますね。
ルーク大聖堂っていうのがあって、うん、で、これはですね、スペインシリーズで実装された物件で、
うん、
牛出していくんですよね。
牛？
うん。
ああ、闘牛ってことはスペイン
だから。闘牛、闘牛。教会からね、牛が飛び出してきて、で、相手の物件をぶち壊すっていう、破壊しちゃうんですよ。
ああ。
うん。で、ランブルシティはですね、破壊された物件は、買収しやすくなるっていう特性があるんで。
うん。
これで、牛で破壊して、相手の、物件を買収するっていう手法がですね、 よく撮られましてね。これはもうすごい、猛威を振るってたんですよね。でね、これがね、ちょっとね、そのコロプラひどくて、ルーク大聖堂の仕様がね、無断で何回か変わってるんですよ。
あら。
やばいでしょ。無断で買うのやばいでしょ。
うん。
最初はね、ルーク大聖堂の仕様は、破壊されても、30秒以内で、30秒で、こう、元に戻るわけですよ。建物が。修復されるっていう仕様だったんだよ。
うん。
うん、だから、まあ、買収されるのもね、1個か2個ぐらいとか、そんな感じだったんだけど、いつの間にかね、そのルーク大聖堂の破壊の仕様がね、破壊されたらそのまんまになってたの。
あれ結構違うね。
うん。やばいでしょ。
うん。
だ破壊されっぱなしだからさ、その、ルーク大聖堂で破壊された後、人口がゼロになるから4位とかになっちゃうわけよ。で、それは嫌だからさ、その、うん、復元しようと思うとさ、ダイヤ使うんだよね、これ。
ダイヤ使うの？
ダイヤ使うんだよ。
きつい、いいな、それは。
で、まあ、もちろんダイヤってコロプラでいうとこのそのお金ですから、ゲーム内課金ですからね。
現生だよね、
要は、ね。現生ですからね。これちょっとやべえぞって、みんなブーブー言うんですよ。
うん。
そしたらひっそり仕様元に戻した。アナウンスなしだった。
ちょっとバグだねとかって。そう。
バグっててごめんねごめんねぐらいのこと言ってたかもしれないけど。おいって、俺、修復でダイヤ取ってんじゃん、お前って。
ちょっとね、まあ、その、やっぱり、会社の中で、さ、ユーザー数とか、
うん、
アクティブユーザー数が多いんだけど、全然稼げてないよな、ランブルは、とか言われたのかな、
うん。かもね。そうだろうと思うんだよ。
おやおやって白猫チームとかにランブルさんのスタッフ、うん、私たちに貸してくれませんかね。ね
だって売れてないでしょなんつって、うん、とかあったかもしんないですね。何せランブルシティはねやってる俺が心配になるぐらい誰もやってないですからね。
うん、あんまりいないんだよな。
うん、
リスナーでとゴンさんやってるぐらい
か。ゴンさんやって何人かこう月に、週に一回の、投稿をやってる人はいるけど、いや、でもなーっていう感じなんですよね。で、ルーク大聖堂の猛威ってのはね、結構厳しくて、
うん、
まあ、仕様戻ったとしても強いですからね。
うん。
うん。だけど、これの弱点も結構あって、牛は、商業、物件を先に壊すっていう特性が見つかったんですよ。
おお。
だから、町を建てた後に、その、ルーク大聖堂が始動する前に、安い、こう、商業物件をですね、町の周りにずらずらって建てておけば、そこを先に攻撃するんです。
はいはい、じゃ壁になるんだ。
壁になる、そうそう。商業物件が町の防波堤になるわけですね。
うんうんうん。
これで、こいつはなんとかなったんですよ。
ほう。
で、次の物件でね、カール天文台ってのが出てきて。
また出た。
そう。カール天文台、これやべえんですよ。いや、マジで。これね、カール天文台っていう、こう、公園なんだけど、
うん、
これの、こう、スキル特性がですね、買収額を 30% 減らすっていう特性なんですよね。
うん、
で、これをね、複数、例えば1マッチに、3つぐらい持ってって、買収すると、もう買収できないもんないっていう。
9割引きになっちゃうみたいな。
そう、9割引きになっちゃう。
本当、9割引きだ。実現するんだ。3割がマックスですとか、そういうことはないんだね。
ないないない。
すごいね、これは。
3割 で、3つあったらもう9割引きになっちゃうわけよ。
すごいね。3つあっても3割は3割ですからって言われるのがよく想像できるじゃない。
普通はそうだよな。
うん。
だって、割引チケット持ってってさ、3つあるから9割って言わないよな、普通。どうかしてん
だよ。本当だよ、ね。本当そうだよね。
で、俺これ、この物件来た時の衝撃って忘れらんないよ、本当に。だってさ、買われるはずのないさ、物件が買われていくんだよ、どんどん。
もう。絶対こんな誰も買えないよっていうやつが。
そう。なんかこいつ、なんか気持ち悪い動きしてると思ってさ、買えるはずのないさ、タワーとかをさ、買収しやすのよ。え、やだ、何怖い、こいつ、キモいと思ったらさ、買収されていくんだよ。で、見る見るうちにもう、ふーちゃんはもうその対処法知らないからさ、レイプ状態でさ、やめて、僕の物件取らないでってで、ガバッ、あ、夢かみたいな、そんな悪夢も見ました。すごい、ランブル悪夢だよ。
ランブル悪夢、
ランブル悪夢見るんだよ、去年の夏頃とか。やめろって。ちょっと目を離した隙にさ、なんか その手のこう攻撃物件でさ、俺の道路やら、こう、
はいはいはい。
何発電所やらをさ、バカスカ買うやつがいてさ、うわ、やめろ、ガバって。病気ですよね、これね。っていうこと。
本当だよ。
うん。それが僕の去年の夏ぐらいの思い出だったね。うん。もう終わりにしたいっていう、その、
確かに。
そう。では、ここまで来たらさ、もう、ふーちゃん病気だからやめろって言う思うじゃん。
うん。
鮫島さん思うでしょ？
病気だよ。
うん。病気だったけど、やめられない理由があったの。
うん。
このね、町立てマッチで使う、ポーンタワーっていう、うん、
その、はいはい、ポーンね。
そう。チェスに見立てたですね。
すごい一生懸命育ててたやつでしょ？
そう。チェスに見立てた、その物件がありまして、
うん、
このポーンタワーっていうのはですね、最初歩兵でこう、ちっちゃくて頼りないんですけど、これはね、ランブルコインっていう、町立てマッチのランキングで得られる報酬で育てる物件があるんですよ。
うん。
で、これね、ルークタワーから馬になって、なんかなってって、最終的にはこう、クイーンになるんですけど、
うん。
クイーンタワーが実装された時に、俺すごい上がったんですよね。
うん。
うわ、クイーンタワー絶対欲しいって、もう、これ絶対、もう、これ取るまでやめらんねえな、ランブルシティと思って、それを、こう、心の糧に頑張ってたんですね。
うん。
町立てマッチを。ちなみにクイーンタワーの実力は、一回だけ商業と公園と公共を、奪い取れるっていう、
うん。
スキルと、あとは、買収時間がですね、かなり短くなるんですね。
うんうん。
クイーンタワーが近接してると、例えば道路とかだったら22秒で買収できますね。大丈夫？
うん、ちょっと寒くて。
ああ、そう。あったかくしてください。
はい。
ルークタワーで買収すると、確か1分20秒とかかかってたんで、クイーンタワーになると、もう実力差は歴然としてるんですよ。
圧倒的な
んですけども、このランブルメダル。
めっちゃスターコイン使うやつだよね。
ん？そうそうそうそう。
スターコインを、
うん。そう。まあ、スターコインの方はなんとかなるんだけど、ランブルメダルが、週1でしか求め、くれない上に、クイーンタワーに成長させるためのランブルメダルがかなり高かったんですよね。
うん、うん。
うん。で、俺の、当時のアベレージだと、 ランブルシティランキングで、まあ、200位から400位ぐらいの感じだったんです。
うん。
うん。で、
超高いじゃん、それ。
あ、200、あ、まあ、200位から400位で。で、ランブルシティの、そこら辺の、商品帯っていうのが、100位から500位が幅なんですよ。
うん。
で、俺はそこの幅なんで、で、そこをコンスタントに、こう、毎週毎週、賞金をもらったとしても、ランブルメダルが、その、毎週2000メダルもらえるんですけど、うん、クイーンメダル、あ、クイーンタワーに昇格させるためには、4ヶ月ぐらいかかったかもしれない。
うわ。
うん。4ヶ月か3ヶ月か。そんぐらいかかるんですよ。
うわぁ。
うん。だそのために、まあでもゲームも楽しかったから、苦ではなかったんだけど、
うんうん、
それをやったりとかですね。で、クイーンタワーになったらさ、やっぱこう人を蹂躙して遊びたいじゃないですか。ね。で、まあ、それも蹂躙したりとかしてね、俺もどっかの誰かにこう、恨まれてるんだろうなと思いながら。
うん。はいはい。
で、じゃあ、もう、おじちゃん、ねえ、こう、すっきりしたろうから、ランブルシティやめようかって思うじゃないですか。
うん、うん、うん。
だけど、なんかね、俺の最高で、もうちょいで100位圏内とこまで行ったのよ。
すごくない？
すごい。すごいよね、俺ね。
うん。
多分
アプリゲームで100位入るってなかなかないよ。
ない。廃人クラスだと思うんですけど。
うん。
うん。多分ね、今年の夏あたり、さっき言った、その、俺がピークでピンチだった頃。
うん。
うん。だからランブルシティしかすることないから、ランブルシティぐるってた頃は、確かね、最高で98か100、ギリギリ100いかなかったあたりかな。行ってね、あれは嬉しかったな。
すごいんじゃん。
うん。そう。でさ、ね、
でも、うん、
夏あたりでやめようと思ったんだけど、ずるずるっとね、こう、なんていうのかな、こう、あ、でも、あそこからこう、弾かれるの嫌だなとか、500位圏外に、行くのはなんかプライドが許さないなとかわけわかんないこと考えてて、
はい、
うん、でずるずるっとやってたんだけども、これはいかんと、何しろ8時間マッチってさ、1日に3回やるわけじゃない、3回タイミングがあるわけじゃないですか、
うん、
ね、で、さっき言ったけど、そのランブルシーンの初期の頃8時間フルで戦ってたろうけど、どんどんどんどんこのフルで戦うのがバカらしくなってきたんですよね、ユーザーが。
うん。
当たり前だけど、それは8時間もやってられませんよ、ゲーム。
8時間マッチはね、なんかリターンの多い8分マッチと一緒で、
うん。
要は残り30分だもんね。
そうなんだよ。うん。だからさ、その、残り30分で、こう、バババってこう勝負が決する感じが、まあ、互いの、そのためであると、社会性とかちゃんと維持するためのね、
うん、
それまではね、とんでもないやついたよマジで、あの俺がね、あの唯一ね、あのコロプラにクレーム出したね、
うん、
ランブルマッチがあって、
うん、
あのあれって、ま、マッチは完全ランダムだからさ、
うん、
しかもね、あの時間に、人気の少ない時間とかはね、人気のない時間とかはね、割とこう、自分で操作できるのよ、あれ。
おうおう。
例えば自分のアカウントと、サブアカを持って、同時に入ることができるのよ。
ああ、すごいね。
できる、できる。で、俺一回それやられたんだよ。
2対1じゃん。
2対1になっちゃう、そう。
うん。
で、入ったら、最初その、稼働範囲ってあるじゃない、
うんうんうん。
稼働範囲狭いでしょ、あれ。
狭い狭い、最初ね。
10×10。
物件置けるエリアがね、ないよね。
そう、置けるエリアは少なくて、で、その中で、その、 人数を増やしてこうか範囲を拡張させていくんだけど、
うん、
そいつらね、そいつのアカウントとサブアカがやったことは、俺のその何置ける範囲にさ、
うん、
いきなり道路を置き始めるのよ。
うんうんうんうん。
道路ってさ、買収にすげえ金かかるから、
うん、
初期の金額だとね、1個も買えないんだよ。
はい。
それをね、道路を、一列ずつ、こう、縞模様に置いてって、
ああ。
で、物件置けなくするのよね。
うんうんうん。
え？俺何もできない。
うん。
で、あ、これはしょうがないから、こんなことするやついるんだと思ってさ、4時間経ったら、追加の、資金が投入されるから、それで買って、で、抜けるしかないなと思って、思ったんだけど、
うん
うん、そいつらね、8時間ずっとチェックしてやんの。怖え怖え。どんな時間にログインしても邪魔してくんだよ、こいつら。
複数のアカウントを管理しつつ、
うん、
8時間常に監視するという。
そう。気持ち悪い。
超すごい人じゃん、そんな人。廃人。
廃人ですよね。俺以上の。
うん、
結局8時間何もできずに終わってさ、もうそれはコロプラにクレーム入れた。うん、
そうだよね。そういうユーザーが多いと他にも困る人いるもん
ね。いるからね。で、まあ他にもこうクレームが来たんだろうと思うんですけど、その後ね、ちょっと仕様が変わって、最初と4時間後に1回ずつ、2回、資金提供があって、
うん、
道路の、置き締めはできなくなりましたね。
ほう。
いや、恐ろしい。もうね、もうかなり、必死な人多かった。
うん。
それこそ1年前ぐらいまでは。うん。でね、今はね、8時間待ちね、相当ドライになってますね、皆さん。うん。もうね、なんか必死になったら負けだっていうね。
うん、
そういう感じに今シフトしてるみたいですね。上のランカーの方はね、まだちょっと熱々の展開でやってるっぽいけど、
うん、
俺のいるランクあたりの、そのランブルユーザーはね、もうかなり冷めてますね。っていうのも、うん、さっき言ったさ、その、数々のお邪魔物件っていうのは、一個一個にこう、うん、弱点があって、で潰すことは楽勝なんだけど、潰しやすくはなってるんだけど、うん、でもこれがさ、うん、複数でこう持たれちゃうと、もうかなりバランスブレーカーになってんだよね。
うんうん
うん。でもうこれにかなりこうかなりのユーザーが嫌気をさしているっていうのが僕の実感なんですよね。
そうか。
うん。あとね、サーバーが貧弱。
あ、本当に。
うん。相当落ちるよ、ランブルシティ。
今そうなの？
うん。
うん、
今ね、北の大地っていうのが、新エリアで来たんだけど、それ来てからね、よく落ちるようになったんだよ。
そうか。
うん。鮫島さん、知らないだろうけど、今ね、エリアいくつあるんだろうな。最初の
と、また増えたの？
増えた増えた。最初のと、南の島と、あと、砂漠エリアと、ここまで覚えてるの？確か。
砂漠、うん、島、砂漠、それとなんか、鉄道のとこ。
あ、そう、鉄道があって、これで4つでしょ？で、もう1つ増えたんだよ。うん、北の大地が。そう。で、北の大地とかね、すげえなんか寒冷地だからこの物件置けませんみたいな多すぎて。何置きゃいいんだみたいな物件でね。 まあ、それもちょっと嫌気がさしてるんですけどね、
うん、不自由だな。
とにかくね、去年の10月あたりのイベントもね、最悪だったんですよ、
うん、
あの温泉イベントとね、もう一つマカロン、あ、マカロンじゃねえか、あれなんだっけな、なんかもう一つイベント二つ同時に始まってさ、
うん、
温泉はね四六時中張り付いてないとレベルアップもできないし、
うん、
もう一つのマカロンじゃなかった なんかのやつはね、あのもう同じぐらい張り付いてないやつダメで、それ同時にやるってどういうことって思って、はあ、でもこれはもうダメなイベンターだなーと思ってさ、どっちにも集中できないんだよ、
うん、
うん、もうこれで相当心離れたね、うん、
まあね、
ねえ、
ランブルシティもなんかちょっと複雑化してってちょっとなと思ったもん、
うん、複雑化をしてって で、まあ、その中でこう彼らなりにこうゲームバランスをね、整えようとしてる努力は分かるんだけど、
うん、
やっぱりね、その8時間マッチがねどんどんドライになっていく様っていうのは見てていたたまれないね。アマプロでお話ししましたけど、その熱いランブルマッチがあったって話がどっかの回であったと思うんですけど、
あったあった、うん、
ね、俺を助けてくれた北斗無双の話をね、
うん、
言
葉は交わせないけど伝わる気持ちがあったよね。
そう、真に熱い血潮を感じたっていう、
うん、
うん、ふーちゃんが最初にね、さっき言ったその ルーツ大聖堂でボコボコにやられて、それで、ね、そいつが超課金野郎でね、
うん、
何するにしても課金で、その、復元したりとか、なんかして、とにかくこう、他のユーザーの反感を買いまくりで、3対
1。アイナでいらぬっていう、
ね。そう、結果3対1になるっていうね、素晴らしい戦いがあったんですよ。で、俺はもう、ボロボロに負けてもう4位になるしかないくて、
うん、
残り2人がメインで戦ってたんだよね、
うん、
で、この残りその北斗無双とあともう一人忘れちゃった誰かがそのクソ野郎をさ、うん、戦ってるんだけど、ボコボコにしたところで、まだコアの部分は残ってる、倒せないから、うん、ふーちゃんが4位なのは確定なんだよ、
うん、
だからそれを許せなかったんだね、こいつを要因にしてやろうっていうね、そう、熱い血潮が俺を助けてくれたっていうね。この足の引っ張り合い。
熱いじゃない。
すごいよね、こう人の憎しみとかね、人の憎しみはこんな形で善意になるんだっていうね。こんなチャットのないゲームでよくここまで通過でできたなっていう。
ね
え、うん、あの思い出だけでもう僕はランブルシティはもう最高だな
って。そういうのがあるからやっぱり続けていたんでしょう
ね、うん、だけどさっきも言った通りやっぱりね、その強力すぎる物件が先に動いたら損だっていうね、そのユーザーのこう共通認識を生んでしまったから、
うん、
もう最近だとでもさ、もう最悪でさ、残り15分で動くやつとかいるからね。
まあまあまあまあ、それもまたランブルだよね。
ランブルですからね。ということで、今日もってですね、
うん、
ランブルシティを引退するんですけども、せっかくなんで最後にガチャ引いちゃおうかなと。
ああ、なるほど、
ええ。
残りのダイヤをね。
はい。
うん、
すいませんね、ちょっとお時間いただいちゃいますけどね。
はいはい。
あ、そうだ。今週分の投稿もまだやってなかったから、
うん、
一応投稿しとこうかな。
うん。ランブルシティ公式トレーダー。
公式なの俺。
うん。
運じゃないよ。
友達の、店に、街に遊びに行こう。 一応作ってますね、頑張って。再生回数はいまいちですけど。
うん。じゃあ、そうだな。最後の投稿はどこにしようかな。
投稿するとダイヤもらえるんですよね。
そうです。じゃあですね、最後はじゃあ、本社の写真を撮って終わりにしようかな。はい。
うん。
じゃあ、投稿にメッセージ入れときますんで、
うん。
今日のふーちゃんの街。これが、最後の、
コロプラじゃねえ。と、ね、ラブ、引退。
こう、だと。詳しくはアマプロ大賞でと。で、ランブルシティ、ハッシュタグあーまあプロとこれでいいかな。
うん、
はい、投稿しました。それでダイヤモンドをいただきまして、今ダイヤがですね274あるんで、
うん、
5回引けますね。
おう、何が出るかね。
よっしゃ、これ引こう。五連ルーレット。オールスターセレクション五連ルーレット。
はいはい。
これがちょうど250回回せます。いきますね。
250回
で、五連ガチャが回せます。
うん、あ、250ダイヤを使うと五連できるな。
そういうことです。
いいね。
はい、じゃあいきます。
はい。さあ、どんな結果になるのか。
まあ、どれが出ても僕は引退するって決めてますから。
音は出るの？
音は別に出しても、ここの BGM 切ってるから出ないわ。
あ、はい。ランブルシティはね、一方で海外版ではダウンタウンショーダウンっていう名前で、うん、未だサービス続けてるっぽいですよ。海外版ホームページまだありますね。うん、
はい。ですね、最後に出たのはつるつるうどん、
はい、
ドミノタワ
ー、うん、
不思議な洞窟 S、
うん、
スポーツスタジアム、
ほう、
中華街と。そうですね、ドミノタワーはまあいいかなって感じですけど、
うんうん、
うんうん、ああそうですね、ドミノタワー欲しかったな。でももう今日で終わりだからな。はい。終わりました。さよなら。
さよなら。
さよなら、ランブルシティ。大好きだったよ。はい、ということで、僕のランブル卒業式とさせていただきます。
おめでとうございます。
はい、やっぱりね、ゲームは卒業しないとね。
うん、誰だって防衛をしてる時が来るよ。
お前捨てられてんじゃんって、おなじみのネオジオポケットさんのね、後にカラーが出ることでおなじみのね。
おなじみのね。
はい、ということで以上でよろしいでしょうか。
ということは、筆川さんの Amazon プロダクツ大賞ゲーム部門は大賞がなしで、はい、残念賞がランブルシティで、
はい、
じゃあ佳作というのはどうですか。
もうなしです。
なし、
なしです。だってこの1年ランブルシティで悪夢とか見せたんですから。もうね、そうなんで、もうランブルシティの思い出は尽きないんだよ。 だってさ、8時間マッチ入ってさ、
うん、
終わりがさ、4時とかになる場合もあるわけよ。
はい。
ね。その時とかさ、3時とかに、ね、起きてたからね、俺ね。
ああ。起きなきゃいけない。
そう、起きなきゃいけないって。寒いって。でも起きなきゃ負けちゃうと思って。でも起きても負けた時のもうこの屈辱感とかさ。
わあ。
あるわけよ。
すごいね。
そう。ランブルシティに関してはもう2年分の思い出がありますんで、そういう悔しい思い出。
ランブルシティはね、アートが素晴らしいしね。
うん。
街を建てる仕組みに関しても、なんていうの、建築待たせ時間とかスタミナ制度とかもないし、
うん、
快適さが結構良かったですよね。
良かった。
シムシティと比べるとそこは顕著で、ああ、これ街建てゲームでも、この革新的なものが出たなって思いましたよね、当時は、うん。
そう、ただ、まあ問題はちょっと進化の方向を間違えたかもしれないですね。
やっぱりちょっと、コロプラ内部のこのジェニゲバ連中のさ、
うん、
やっぱこう、毒気に当てられてさ、なんか、お金稼がなきゃって、なっちゃったんじゃない、
う
ん、
かもね。
だって、コロプラのね、
うん、
公式動画チャンネルとか見ると、
うん、
プロデューサーがずっとこう、白猫とか黒猫とか遊んでるわけよ。
うん、
で、ランブルシティの動画は2つ、
うん。
数百ある動画の中で、ランブルシティは公式トレーラー、その1とその2の2つしかないの。
愛されてねえな。
他は何が多いかっていうと、白猫プロジェクト、白猫ミステリーランド、暴け筋肉迷宮とか、なんかこういう実況系の、
うん、
なんかアイドル崩れみたいなのが、
はい、
やっているようなね、
うん
うん。で、またこれが再生回数38万7千回とかさ、
うん。
で、一方、ランブルシティの、何あの公式のやつは、いくつだったかな、3万ですね。
もうやめてください。愛したゲームなんだよ。
いや、僕はね、もっとランブルシティは評価されるべきだと思いますよ、
うん、
あんなクソダサいモデリングの白猫プロジェクトなんかよりもね、超ダセいじゃん、白猫のモデリングとか。
そうだね、
うん、なんなのあれって思いますよ、
ね、
結局宣伝の差ですよね、
うん、あとまあこうゲームシステムがね、ゲームデザインがこう長いこう運営に耐えられなかったっていうのもあるかもしれないですね。
あ、なんかできればやっぱり DS とかの売り切りタイトルでみたいなのは理想的だったかもしれない、
理想的だった。だし、やっぱりこうさっき問題点だったのお邪魔物件をその、うん、いろんなこうルールを持って入ってくるってことは、やっぱりその最初にあったこうゲームシステムはどんどん死んでいくっていうのと同義ですからね。
そうね、
うん、
なんかこういうゲームの消費のされ方ってちょっと切ないよね。
切ないかもね。
有料のお知らせといってこう、うん、後に何にも残らないさ、この今の時代特有の終わり方、
うん、
ちょっとね。
そうだね、
うん、
なんかしんみりしますね。
うん、
今思えばだけどさ、ランブルシティの何もしてないアカウントとか、ほらこう町立て町で入ってりするじゃない、
うん、
まあ放置のユーザーもいるんだろうけど、
うん、
もしかしたらあれかもしれない、自演のユーザーとか入れてるかも、可能性ありますね。今思いましたけど、コロプラ内でさ、町立てマッチがさ、こうエントリー中に成立しない可能性とかあるじゃない。
はいはいはい。
ねえ、それ用にさ、そのダミーアカウントで町立てマッチ成立させてる可能性もあるなとかちょっと思ったな。
うん、切ないわ。
だって ね、ゲーム自体がね、マッチ立てマッチやってくれっていうゲームシステムですからね。
うん。
成立しないとかあっちゃダメですからね。
ね。いやこれ俺 AI と戦っていくので十分だよ。
うん。
それで、ね、3DS で用意してくれたらなんかすげえ頑張れるのにな。
ね、
うん。ティムシティみたいな感じで遊べたらなって。すごい動作も快適だし、ペニーちゃんは可愛いし。
うん。
ね。
そうですね。
うん、俺もうちょっと若かったら絶対抜けるよもう。
もうちょっと若かった
ら。いや俺が10代だったらペニーちゃんで抜きまくるよこれ。ね。
ペニーって、
うん、グーってなるよ。注意てるよ
って。わかるわかる、うん。かわいいかわいい。うん、だけどさよならだよ、うん。
そうですね。
はい。以上です。で
ね、こういうゲームの消費のされ方もなくなってくんじゃないから、うん、どうなんでしょうね。あ、ちょっと切ないだよね。全体的に。うん、
まあね、去年のね、ほら、去年の年末話題になったさ、
うん、
あのフェイトグランドオーダーとか結構あの潔い終わり方したみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、あのクリスマスになんか最終章をなんかあの
更新したらしくて、なんか聞いたことあるぞ。
うん、うん、それで終わったみたいなんでね、あ、すごいなと思って。
あのなんかまとめサイトとかでさ、
うん、
あの2016年にサービス終了のお知らせになっちゃったタイトルリストとか出たよね。
あ、出た。あ、もしもし。
うん、
うん、
ああいうの見てると切ないよな。
まあまあね、うん、
うん、
でもまあいい話だよね。フェイトグランドオーダーやってた人はずっと思い出になるしね。
うん、綺麗な終わり方できるって素晴らしいことよ。
素晴らしいよ、うん、
だって突然サービス終了のお知らせで終わるの、
うん、
ソニックランナーズとか、
うん、ソニックランナーズのことを言うのはもうやめておあげ。マリオがランするんだからソニックもランすればいいのにとか言ってる人いたからな、
うん、もう死んでたのだよ。
もう俺走れねえ。
もう走れないよ。
もう走れない。
あのラン系ゲームだと、うん、レイマン結構いいですよね。
レイマン、はいはいはい。
レイマン、うん、フランスのマリオ、
うん
うん。レイマンのランゲームはちょっとマリオランと似てるぐらいのところも多いですよ。
うん、
でもソニックランナーズはちょっと僕プレイできなかったんでね、なんとも言えないですね。
ね、今頃あれかな、あのソニックくんがね、手紙でも書いてるんですかね、あのもうソニックは疲れて走れなくなってしまいましたみたいな。つぶらや幸吉の遺書みたいな感じで。
ね、このラン系ゲームがさ流行っていけば、この 2D プラットフォーマーのキャラがランしがちになりそうだよね。
そうね、うん、
いずれコナミから高橋名人の冒険島ランみたいな、うん、ざっついのが出るかもしれない。
そうですね、なんかいろんなところに喧嘩売ってる感じするけどね。高橋名人もう退社して関係ねえし。
関係ないけど、うん、まあ版権は私たちのものですからね。
あと元はといえばワンダーボーイだしつってセガに喧嘩売ってるし。はい、じゃあちょっと時間長すぎですね。こんな感じにしましょうか。
はい、ということで、Amazon プロダクツ大賞ゲーム部門は、鮫島が、佳作ブルーンズスーパーモンキー2モバイル、うん、大賞がブロフォース、残念賞がカーズ&カオス、ほんで、古川さんが、佳作なし、大賞なし、残念賞ランブルシティ。
以上です、
以上です、
はい、すごいね、来年は頑張ろうって今年はね。
はい、ということで、はい、終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。まずちょっとよこしなそれ、道路建物作ります、ゴミも処理をするのは税金で、医療介護も
やっていますよ。その国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。公正が納税を強制、公正な道路立ててやるぜ。体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。社会はない。社会がなければ。